アガリスクエンターテインメントの
森エッセスラジオ、
塩原俊之の、うんう
ん、待って、しこめんでいいんですよね。
始まりました、塩原俊之のしこめんです。
ちょっと待って、今のは人から出た声なんですから、ね、これ
。アガリスクの塩原です。
はい、朝越です。
あと、富坂もいます。
富坂、今日は何も食ってない、
うん、今日は何も食ってない富坂、また遠い位置でいます。あんま会話に入ってこないかもしれないです。
そもそも今の声が通ってるかどうか。
はい、はい、というわけで、時をかける稽古は 2.0 の、東京公演が終了しました。
ありがとうございました。
ご来場ありがとうございました。
これが31だから、うん、まあでももう3日か。
3日終わって3日経ちましたね、
う
ん、
どうですか終わって。
いやー、でもまだステージ数的にはね。
そうなんだよね。
折り返しだから。
ちょうどだからあれだね、これの2日後ぐらいに京都に立つけど、うん、まあ準備というか。
そうですね、
今ハウスで撮ってるんですけど、あの段ボールが山のように
山のようにあります。
山のように
10ステージ終えたとこなん で、
そう、ね、
で京都で9ステージやるんで、本当に折り返したばっかりっていうところなんです
ね。今まではさ、こう東京が長くてさ、うん、やっぱりまあ京都、まあどうしてもやっぱ地方は、うん、京都も大阪にしろやっぱ
少ない、
うん、今回はね、うん、同じぐらいやるという。
はい、なんでステージ数も多いんで、ぜひ見に来てください。
はい、
で、まあ、しこめん相変わらず毎週企画をやってるんですけど、はい、先週まで、きっかけ、あの再演記念企画 の、
あ
の教えてインタビューという企画をやってたんですけど、あれがなかなか好評で、
はい、
面白いぞっていうのが。
面白かったです。で、あれでも実際聞いて面白かった。
うん、あれなかなかね、マジその場で起こってるさ、演劇みたいな感じでさ、
そうそうそう、
結構聞き応えのある、
なかなかハードな内容でもあるし、
ハードな内容だったんですけど、であれを3週ぐらいぶち抜けたらいいかなと思ったんですけど、うん、ちょっと2週やって本番の期間に突入して、ね、ちょっと俺もだいぶ疲れちゃって、ちょっと今週は
重いと、あれは
あれちょっと重い
私ね、まあ、正直なところね、うん、あの2人を超えるほどのね、うん、なんか特には大野のあの、うん、震災の話とか、
はい、
あそこまでのエピソードはもうなかなかちょっとね、
ね、掘り起こせなさそうなので、なんで今週は企画は初の企画なし、は
い、お
フリートークです。
フリートークでフリートークもつらいじゃん。
今週フリ企画っていうことにすればいいんじゃない、うん、なんか無理やり
だから、うん、何なんかでもトークテーマぐらいは、
トークテーマは先日見てきたララランドが
いいじゃないですか、
すごく面白かったんで、
はい、
であとなんか解きかけじゃんって思ったところも結構あったんで、
時をかける傾向型のテーマのね
あったんで、その辺をダラダラとダラランドについてちょっとダラダラ喋るぐらいの
ダラランド
です。今週の企画はダラランドです。
いやー、インタビューもなかなかでしたけどダラランドもなかなかですね。なかなか
いやでもね、面白かった。
いや、いい映画でした。
俺その日、うん、あのセッションを借りてきて、
あ、同じ監督のね、
見て、そう、同じ監督のデミアン・チャゼルのセッションを見の、その後歌丸さんのウィークエンドシャッフルの、
はい、
シネマハスラーの後のやつ、はい、今なんだっけ、コーナー名変わってるね、
そう、あ、そうやなんだっけ、
あれ
シネマハスラーって呼んじゃうわ、うん、
あれを聞きの、うん、でそのセッションふむふむしの、うん、そのまま見に行ったの。
ああ、いいです、ね。
東方シネマに見に行きました。
いや、本当あれはそう、セッションを見て、ぜひ。
ね、ナンボールでね。
そう、
で、
セッション
もあの、ネタバレも、全、オールオッケーで。
まあ、ララランド見てない人いないでしょ。
大量にいると思うけど。
いないでしょ。
まあ、ちょっと話していきたいなと思って。ね、まあ、いろいろあるんですけど、感想は。はい、まあ、まずはね、セッションを見た後だからこその、うん、ね、指揮者のさ、あの監督がさ、
J.K. シモンズですね。
J.K. シモンズがさ、フレッチャーがさ、出てくるじゃないですか。
そう。
もう怖すぎて。
もうね。いつ殴られるか。
そう、いつこいつが急に、ワン、ツー、スリー、フォー、俺が早いか、遅いか、っていう。
パン、これは早いか。
頬を殴ってくるんじゃないかっていうね、あれが最高にね、よかったね。
そうね。
あの人、面白いね、J.K.
面白いですよ。
あの、すごくラストシーンの方近くにさ、
うん、
いいシーンで出てくるじゃない、あの人のさ、
だからあのまあ言っちゃうと妄想のシーン、
そう、妄想のシーンで、あの指のさ、この指パッチンをさ、あれがあのリズムに合わなかったらボコボコに リズムが違うって
。で、あれじゃないですか、あのセッションでも、ちょっといい感じのことをさ、語ってさ、あの、実はお前のためだったんだみたいなことをさ、ニコニコした後にさ、最大の裏切りをかますじゃないですか。
かます
から。だからあの後、こうやって指パッチして、こう、横にスッて出まって、あの中入ると地獄ですよ。
地獄が待ってるみたいなのを、もう邪推してしまった、これは。あれがめっちゃ良かった。
俺、それと同じ効果が、あの、冷たい熱帯魚ってあるじゃないですか、映画で。
はい、そのシーンも監督。
そうそうそう、デンデンが、あの大好きなデンデンさんが、あの殺人鬼をやるし、その後、俺、その、冷たい熱帯魚見た日の、なんか、2日後ぐらいに、あの、悪人あったじゃないですか、深津絵里と妻夫木、
あったね、
そう、あれを見に行った時に、一番最後にタクシーの運転手としてデンデンが出てくるんですよ。で、深津絵里がそのデンデンのところに乗って、その、過去の生産をしに行くのね。はあ、だけど、そのタクシーに乗っちゃダメだったらずっと、
やられるぞ。
ボディを透明にされるぞって思いなが
ら。そういう風に見ちゃうよ、ね。
あるあるある。
だ監督が一緒だからさ。
そう、特にね。
なんせ
さ。まあ、あれはね、そういう、なんか、まあね、楽屋落ち的なちょっと。
サービスだよね。うん、それと似たさ、あれじゃないけどさ、うん、セッションで最後の演奏のシーンで、うん、フレッチャーと、あと主人公の彼を、こう、うん、なんていうの、右に
左
にすごいスピードでパンするやつあったじゃん、うん、あれと同じようにさあのジャズバーみたいなところでさ彼女が踊ってて、
うん、
あのゴズリングがピアノを弾いててっていうのをすごい速いやつ
あのソロのねそうやったね
そう入れる
のてか結構セッションと取り方近いのは使ってて、うん、あのセッションでやってたさあの楽器のケースとかがさリズムになってるってい
う、うん、あ締める音が
パンそうそうパンパンパン
気持ちよくね
でそれってあのラララランドでも冒頭でコーヒー入れるとこかな、うん、赤飯をそう
用意するとこね
今日は安心だけ使われ
る、うん、そういうのが見れたりしてセッション見た人にちょっとおっていうにやりとさせるようなね
なんかでもちょっとこう一作セッションで売れたからってちょっと調子乗ってんじゃねえのっていうのは俺はちょっとあるよその
でもあの人同い年ぐらいなんだよね
若い
32とか
そうほぼ同世代、
ね、
ふざけんなって思いますよ
いやなんか若いのにさ結構巧みなところとかもあってさ
いやずるい
上手だなと思って、
うん、撮り方がずるいよ、うん、なんかすごいテクニックが。
で、まあ、その時をかける稽古場にすごく、ね、期間を覚えたっていうのはもちろんラストの。
5年後だよね。
5年後っていうのが出てくるね。うん、今までさ、夏、秋、冬、春って描いてた。
そう。
急に5年後っていうのが出てくるね。
そう。
5年後
って。今5年後っていうワードを聞いたらもうさ、
そう。
時をかける稽古場以外にありえないん
で。で、しかも5年後の、その、なせなかった。
そう。未来を。
そう。
分、あれさ、気づいた？
ん？
渋滞のシーンから始まるんだけど、
そうそうそうそう
分かったあれさ、道路のさ、分岐する道をさ、
う
ん、主観で撮るんだよね。あれ多分そうだよね。
そうそう
未来への分岐っていうさ。
あれはだから平行世界ですよ。
そう、ジャンクションへの分岐をさ。
うん、だから、ハリウッドのあれはうまくね。だからオープニングシーンが渋滞の
さ、あ、そうなんだよね、
ダンスシーン
あれはなんか LA のなんかよくある光景
だって
、よく渋滞しちゃうっていう。そこから始めといて、もう一度渋滞のシーンが始まったと思いきや、空いてる道に分岐していくっていうところね。そうそう、あれが未来への分岐を予期させる。
で、そう、あの、ね、最初、あの、あなたの演奏ったら肩バーンってぶつけられて出てくるところから、
あそこから始まるじゃん。
そう。
俺、見てて、もしここで、あの、まあ、もうちょい前なんだ。もうちょい前で、あの、うん、シティ・オブ・スターズのさ、
うん、
イントロみたいなさ、てんてんてんてんて、あの、
ピア
ね、実際の現実世界でさ、うん、弾き始めた時にさ、もうちょっと泣きそうだったんだけど、これで次のカットで、あの、ゴズリングのスーツが、青いスーツだったら、俺は多分泣くなって思ったら、青いスーツで出てくるじゃん。俺はあんまよく知らなかったから、そういう未来のことを、あの、成し得なかった未来を描くっていうのよく知らなかったから。
あそこのキスシーンがね、はい、CM、キスの方が CM の方で使われ
て
たんだよ。
トレーラーとかで使われてる方なんだ、ね。
だから、ぶっちゃけちょっと、
あ、そうなんだ。
そうなんだよね。あの、正直バーンって肩ぶつかった時に、はい、これはキスのところを、
あとで。
どっかで使うっていうのに、実は予期できちゃった。た部分はあって、
まあまあ、でもあそこさ何かしら話しかけてあそこから2人で話すとかみたいなのになるんだろうなと思ったらもういきなりブチューじゃないですか。
ブチューって言ったら周りのお客さんが
フレッチャーが
ダメだ、そのフレッチャーの絵が怖いんだよ
フレッチャーに乗っちゃダメだ、
JK シモンズは怖い、あの人だけ怖い、別世界だ
から。そっからで虚構の世界に入ってってさ、ミュージカルのさ、あの LA のセット、
そうだし、あの本当にその昔のミュージカル映画でよくあった舞台のセットみたいな、
みたいなね、
そうそうそう、あの実際に本当
書き割りみたいなやつだよね。
そう、あの、うん、やっぱりその 昔のミュージカル映画っていうのはやっぱりさ、その本当に舞台でやるようなミュージカルのシーンをそのまま撮るっていうのは普通だったから、
なるほど、
あのウェストサイドストーリーとかも全然そうだし、うん、あとあのそれこそあれで引用されるシェルブルの雨傘であるとかっていうのもやっぱ、ね、そうそうそうそう、あのそういうのをうまく使うっていうか、それはだから虚構っぽいく、それで撮るっていう、
ね、そうなんですよ、
やっぱ昔のミュージカルは虚構っぽかったっていうのをうまくそこを使うっていうね、で本当にこれが現実じゃねえよ
じゃねえよっていうのが悲しくてさ、すげえ泣いちゃったよ。
でも悲しいけどやっぱり、うん、なんだろう、あれは希望じゃない一種、その、うん、あそこでその2人がさそれを共有するっていう、
うんうん、
であのやっぱずっと見つめ合う、
うん、
見つめ合ってでもお互いの道を行くっていうところも含めて、なんかそれがやっぱりそのミュージカルシーンとしてやるとやっぱどうしてもポジティブに書くことができる、うん、ダンスシーンで、うん、多幸感のあるシーンとして、
そうだね、
だからあのやっぱ似てるのは500日のサマーじゃないですか、
うん、
500日のサマーにもあの平行世界シーン出てくるじゃないですか、うん、
あるね、
あの世のボンクラ男ともう全員皆殺しにかかる500日のサマーです
よ、500日のサマーのあのホラーみたいなさ、あの右と左にね、あの 画面が分岐するやつね、
そう、あの元カノと元カノと別れた後に出会えるパーティーに誘われて、そのパーティーに行ってうまくいった自分と現実の自分を左右画面を分けて見せるっていう拷問シーン、
あれ拷問だよね、
あれマジ拷問、
妄想の方は久しぶりに会って仲良くなって一緒に飲むみたいなやつ、現実は彼女のその婚約者のことに触れてしまうみたいなね、
ずっとこう見てその今の男のことずっと睨みつけるみ
たいな、いやもう最悪、
最高
です、最悪だよ、あれもう最悪のシーンでしょ、
だからやっぱあれは俺500人様をすごく思い出してあのシーンを、でもそれがだからやっぱミュージカルのシーンになることによって、
うん、
そこでだから肯定的に書ける、まあもちろん500日の様が否定的に書いてるかってそうじゃないんだけど、なんだろう、多幸感がね、一種それがポジティブに書けるっていうのは前向きな、
あのミュージカルのそういうシーンがさ、多幸感があることによって救いになるっていうのだと、あの思い出すのはラース・フォントリアのやっぱダンサー・イン・ザ・ダーク、まさにそう、
ね、まだクソ暗い映画ですけどね、
まあ、暗いけど、ね、やっぱりいろんなことを全てそれで乗り越えていくってい
う、そうだし、あの最後のシーンがあれがまあまあ一種死じゃないけどさ、うん、なんかこうなんだけど、そこに一抹の救いを、うん、求めちゃうし、我々は、
うん、
それを見出しちゃうね、音楽シーン、うん、ミュージカルシーンだと、
あれ最後だけミュージカルシーンじゃなくてね、現実の中で歌うんだよね、
そう、
あれとかもね、
でそれは今回あのそれに関して言うと、俺ララランドもそれなんですよ、
ほうほうほう、
あのあちょっとこれ、まあ、あのミュージカルという目線で、
うん、
あの映画を見ちゃうんだけど、もともと結構ミュージカル
で、うん、
ガキの頃が好きだから、
うん、
最初まあその、うん、あのいわゆる先の渋滞のシーンのさ、
うんうん、
あのアナザーデイオーさんで、
あ
の
もう
もうザ・ミュージカルシーンとして
ガッ
て出てくるじゃないですか、
ね、
でその後ちょっともう時間を置いてすぐあの、2曲目がサマー・イン・ザ・クラウド、サマー・イン・ザ・クラウドで、あれもだいぶミュージカルナンバーです、うん、でその後ミュージカルっぽい曲って減るじゃないですか、一気に
減るね、
あの、まあ、あの次タップダンスのシーンになったりするんだけど、
うん、
でこうあんこの2人がこの、うん、まあ、割と恋愛が成就してって、うん、あのかわいそうなエマ・ストーンの彼氏が振られて、
うん、
あいつ超かわいそうと思って、
あまあしょうがない、
いいところ一個もなく
書かれる、
しょうがない、まあま
あ、
絶対振られるなと思ったけど、うん、でそうやってなって、あの2人でピアノ弾くじゃないですか、
うん、
あのシティ・オブ・スターズの、
シティ・オブ・スターズ
あのズルのシーンですよ、
あのシーンいいよね、
そうあれが、
うん、
今までのミュージカルシーンじゃなくて、うん、あれだから実際に
歌ってる
やつじゃないですか、
う
ん、あれ照明の感じとかも全然あれだし、あの服装とかも含めて、うん、そのミュージカルシーンじゃなくて、うん、実際のシーンとしてあれ捉えられるじゃないですか、うん、であそこって最後のミュージカルシーンでも、うん、ほぼ同じ演出出てくるじゃないですか、
最後のミュージカル、
だからあの最後のその回想じゃないけど、うん、妄想の、
うん、
でもう一回さっきの道が分かれた後のキスして、
はい、
いろんなシーンをミュージカルっぽくもう一回やるじゃないですか、
あ
の時にあのシーンもう一回出てくるじゃないですか、
なるほどなるほど、あそこでは同じように、
そうで、あれがやっぱり現実としてちゃんと書かれてるんですよ、
うん、
だからそのダンサー・イン・ザ・ダークの最後のその現実の中で歌うんだけど、
うんうん、
あのシーンは虚構じゃないんです、
なるほど、ね、
やっぱり
本当に2人で過ごした
あの
そこなんだね、あそこはね、
でその後あのオーディションで歌うじゃないですか、
うん、
あのオーディションの、
うん、
あれがどっちか微妙じゃないですか、
うん、でもまあ照明とかがさ、
そうそうそう、
変わって虚構っぽく
なる、そう虚構っぽくなって、うん、であの後曲なくなるじゃないですか、ほとんどもう歌なくなるじゃないですか、
そうだ、ね、5
年後にぶっ込まれ、
うん、
で5年後ぶっ込んであのミュージカルシーンになって、
うん、
で これが、まあ、ちょっとこれだいぶうがった見方なんですけど、うん、ミュージカルってそもそもはやっぱり歌うことにも踊ることにも意味なんてなかったんですよ、
うん、
楽しいからいいんですよ、
はいはい、
でそのためには絵も楽しくしちゃえばいいし、
うん、
曲も別だからよく言うじゃないですか、タモさんとかが、うん、突然歌い出して乗れなくなるっていう、
うんうんうん、まあ今日が冷めてしまうこととかもあるしね。
でやっぱりミュージカル苦手な人とかもいるん
だけど、うんうん、分かる
分かる、うん、でじゃあ最近結構ミュージカルで思うのは、うん、それが言われすぎたのか、
うん、
例えば俺がよく思うのは好きなのは「ワンス」とか、うん「始まりの歌」とか、うん、いい映画じゃないですか。
つい最近だとあの「シング・ストリート」の
監督
です。
そう、あの大好きなんだけど、うん、あれって歌うことに意味があるじゃないですか、お話的に。
そうだね、
基本的に、
まあ、歌の映画だから、ね、
そうだからミュージカルっていうかその音楽映画なんだけど、うん、歌のシーンがリアリティがあるじゃないですか、
うん、
だからなんだろう、やっぱ乗れない人はああいう方が多分いいと思うんですよ、
うん、
みんなあれでも万人的に楽しめると思うんですよ、
うん、
ただ僕としてはやっぱりちょっと、いやいいじゃんもうそういう言い訳とか、うん、もう楽しいから歌っちゃえよみたいな、
うん、
そういうのが見たいこともあるんですよ、
うん、
でやっぱりどんどんどんどんそういうリアリティの方に行っちゃったっていう歴史の流れが、
うん、
ミュージカルの歴史の流れがあってって見ると、
うん、
ララランドって多分これ意図してるんですけど、
うん、
冒頭いきなりすげえミュージカルっぽいシーンがあって、
うん、
どんどんリアリティが増してくるんですよね、
うん、あそうドラマっぽくなる、ね、
そうでオーディションでちょっとはみ出るとはいえ、
うん、
でもやっぱり全然違うじゃないですか、
うん、
でどんどん曲がなくなっていくじゃないですか、
うん、
つまりすごいオールドスクールなザ・ミュージカルみたいなところから、
うん、
そのさっき言ったシング・ストリートとかみたいな、
うん、
リアリティのあるミュージカル路線最近の、
うん、
に行って普通のストリートプレイに落ち込む落ちるんですよ、
うん、
5年後のところで、
うんうん、そうだね。
でそれがあの二人が目を合わせ再会した瞬間に一気にさらに遡るじゃないですか。ミュージカル史的に。だって舞台が舞台になっちゃうんだもん。
確かに。
映画じゃなくなっちゃうんだもん。
その史実で見るともっと古い50年代とかの
そう
ミュージカルのシーンみたいになる。
さらに遡っちゃう。だから、で思ったんですよ。だから、あの映画においてミュージカルって、なんだろう、青春とかみたいなものとしてミュージカルを捉えてるんじゃないか。思って失われた過去みたいな。そうするとあの二人がなぜ目を合わせた時にそのミュージカルになるのかもあるし、やっぱりその付き合ってきて生活にリアリティが増してくるとどんどんそういうものが薄れていくみたいなのも、
うんうん、ね、そう今のそれを補足するわけじゃないけど、
うんうん、
ツアーの真っ最中にさ一晩だけ帰ってきてくれる、
そうそうそうそう、
あそこで流れてる曲はレコードから流れて
るんだよね。そうなんですよね。だからもう曲じゃない音楽がやっぱり離れちゃうし、ね、
あれは実際に流れてる音で、
そうそうそうそう、
彼が流してる曲なんだよね、うん、
でそんな中でやっぱり見るとあの2人がピアノを演奏してるあのシーンだけでやたらリアリティがあって、
うん、
それがあの回想シーンでやってそこっていうのが、
うん、
俺はだからあーすげえ ここだなってここのリアリティだけっていうのがあすごいいいシーンだなって思う、うん、まあ、悲しいんだけどそのだから、まあ、もう一個思うのはその、
切ないだよね、
そう、うん、そう、なんか、やっぱミュージカルが昔から結構、
うん、
特にオールドスクールなミュージカルとかが結構好きで、
うん、
見てた身としては、だから、まあ、失われたさ、
うん、
きらめきとしてさ、
うん、
ミュージカルを書かれちゃうことに、若干の抵抗感がないわけではない。
これはさ、ゴズリングの言うと、このジャズがさ、失われていくところとさ、同じだね、
まあ、
これはね。
そうそうそう。で、ぶっちゃけまあ、ジャズとミュージカルのどっちを書きたいのか、そこでブレちゃう部分もあるんだけど、
あ、まあまあまあ、
そう、お前どっちだよっていう。ジャズとミュージカルをごっちゃにするんじゃねえよっていうのは、思わなくもないけど、でもやっぱりそういう意図として見たときに、なんだろう、すごい、だからそう、ミュージカル史みたいなものを、歴史みたいなものを俯瞰して撮った映画だと思うし、それと、その、そういうのとそのミュージカルのきらめきってものと青春のきらめきみたいな、青春映画としてのそのきらめきみたいなのをこう同じラインで重ねて、
そうだね、有機的にね、
そう、
ね、
だから意味があるすごい、そういう
ミュージカルとしてやる意味は確かにあるよね。
そう、
あの話はさ、あと逆側で言うとその虚構を描くっていうの
もそうだよね。
あのロサンゼルスの夢見がちな動向みたいな
のが
絡んでるわけ
だから、夢を見ていたっていうサブタイトル、
あの
柱はまさにぴったりだなと思って、
思い出しても泣けるわ、その夢を見ていたってさ
やめてくれと思う。
夢じゃなくてさ、やっぱあのピアノを弾いてたさ、あ
の二
人は本当なんだよね。
そうなんで、で、あの起こり得たかもしれない、
うん、
やっぱり路線ではあるんだよね、
うん、
そこがやっぱなんか、まあ、だから平行宇宙みたいなものとして見ちゃうじゃん、
うん、
あれを、
うん、
もしかしたらあったかもしれないってものはみんな追うんだけど、やっぱりそのピアノのシーンとかがあったし、やっぱ今までのもうその もしかするとあったかもしれないっていうのがやっぱ希望じゃなくて、まあ、絶対にもう取り返せないんだよ、取り返せないからこそ、だからなんだろう、まあ美化してるって言ったら言葉悪いかもしれないけど、でもあの二人の中ではそれはね別に実際にあったことではあるし、
そうなんだよね。
そうで、そのあと、ね、覚えることはのその別に以前そのまあ我々は彼のあの二人のさ、うん、実際にあったことを見てきてるわけじゃん、
うん、
あの二人に実際そうじゃなかったシーンが、うん、ミュージカル調で最後、
うん、
再現されるじゃないですか、
うん、
あ美化してやがんな美化してやがんだなっていう
なるほど ね、
ね、だからまあでもそれもわかるじゃん、なんか、
うん、分かる、
元カノは可愛いんだよ、
元カノは可愛い、
ね、そう元カノはね異常に可愛くなってるんだ妄想の中で。でまたライアン・ゴズリングがね、しょうもね、男
で、いやいい
ね、クソしょうもねえっすね、あいつ。
あいつがさ、姉にさ、一人暮らしして家にさ、姉が訪ねてきてさ、もう怒られるシーンとか最高にいいよね。
お前その椅子に座るな。
ロマンチックの何が悪いみたいな感じのとか
さ。でも、お前その椅子に座るなってやつにさ、エマストーンを引いて座らせてるじゃん。あいつもふざけんなくて、バカじゃねえの、お前って
思いながら。いや、いいよね。
そう、いい。私そうあの堕落したってね、あの店を堕落したっていう、
うん、あと彼が謎のさなんかネオなんか
ジュン、あジョン・レジェンドでしょ、
何あのあバンド、
あの人実際に歌手です、
うん、あそうなの、
そうあの有名なジョン・レジェンドです、
ジャズをやるって言ってたのに、
そうそうそう、なんか分かんない、テクノポップみたいな、テクノポップだよ俺、
なんかニュージェネレーションの何かをやり始めるじゃない、
あの曲がね、
俺最初のさコンサートにさ見に行ったらさあすごいいいみたいな感じのさ始まったらさ、その後にさ急に電子音が鳴る感じとかさ、ギャグだもんね、
面白いっすよね、
あれ面白い、
あのシーンめっちゃ笑いましたね、
めっちゃ笑った
でもやっぱでもそう面白いなと思ったのは、そうジョン・レジェンド、あの彼が、うん、言ってることも正しいじゃないですか、
うん、そうだね、
そうこのままじゃジャズは死ぬぞ、
うん、死ぬぞっていう、
お前がやりたい音楽をやるには売れないとしょうがないっていう、う
ん、そうなんだよね、
そうでもそれも
だからそれがさ要するにララランドにもかかってるわけじゃない、
そうそうそうそう、ミュージカルが
ミュージカルを生き残すためにはどうしたらいいね
ん、そうそう、で過去にすがっててもダメだし、うん、でもそうそうそう、であともう一個やっぱりララランドの俺キーワードはね多様性だと思うんだよね、まあ、最近のアメリカ映画のキーワードではあるんだけど、ズートピアとかもそうだし、
うんうんうん、
あのオープニングのシーンがすごい印象的だなと思ってて、うん、あのまずすごい古いミュージカルっぽい演出ではあるんだけど、うんうん、違うのはまず人種がいっぱい、
あ実際の登場人物たちが、あの踊ってる人たちとか、
あのやっぱり昔のミュージカルって、まあ、これはあの反省点ではあるんですけど、うん、やっぱり見目美しい白人がやるんですよ、うん、ダンスシーン、そう、
うん、
あのでも黒人のさ、うん、最初にあの歌い出すさ、
ああそうだね、
俺ちゃんも黒人で、しかも別にお世辞にも体型が美しいわけではないじゃないですか、うん、まあ、その
普通っぽい
人、リアリティのある人間つっちゃあれだけど、うん、でやっぱりあそこで踊ってる人たちも別にすげえダンサー体型とかじゃないじゃないですか、
うん、確かに、
そうで本当センサー万別の人種がいて、でしかもその中にいきなりさあの MTB みたいなバイクできないんだ
ろ、ね、BMX みたい
なとかなんかさ、うん、ダンスじゃねえやみたいないっぱいいるじゃないですか、うん、いろんなパフォーマーが、
確かに
あれってやっぱりその一個その今のアメリカ映画ってやっぱ持ってなきゃいけない多様性っていうテーマ、うん、
多様性ね、
そうでミュージカルってやっぱりその多様性を排除する方向で美しさをやっぱり担保した部分はどうしてもあるんですよ、でそうそれがすごい良かったなって思って、
まああのバンドじゃないけどそういう新しい時代に向けてっていう何か
そうでそれはあのバンドをやっぱり、まあ、映画としてぶっちゃけ肯定的にも否定的にも書かないのってどうかなってお話的には思う部分はあるんですよ、だから結局それによってそのあのライアン・ゴズリングが言ってた彼のその、うん、あのそのジャズを残したいっていう伝統として残したいっていう主張がブレるじゃないですか、ぶっちゃけあれによって、うん、
ブレるね、
別にまあ、ライアン・ゴズリングがあのバンドをやめてるんだろうけど、
う
ん、でもぶっちゃけあれでお金稼いで
店を
掘ったんでしょ、
結局店を開けてるから、ね、
そうですごく中途半端な生き方だなと思いつつ、うん、そこを完全に否定しないっていうのも、うん、一種のまあ物語としてちょっと座りは悪いけど、う
ん、まあ寛容さを表して
る、うん、分からなくはないんですよね、まあ、だからそれを否定的に書くことがいいか悪いかみたいなのはちょっと思った、うん、
なるほどね、
否定的に書きゃいいじゃんと思う部分もあるんだけどね、うん、お話として分かりやすくするんだったら
まあ分かりやすいよね、その方がね、
うん、お前なんてこんな金いらないっつってバーンってやって帰ってくるシーンみたいなのがあれば、 分かりやすいんだけど、だってあれじゃないですか、あのポストカード届いたじゃないですか、うん、まあ付き合いあるかいって思
ったら、確かにね。で、まあそれをさ、その辺をちょっとファジーな感じにしてるのがさ、5年っていう月日が経ってる、実際に経ってるっていうこともあるよね。
そう、
その別にバッツリ辞めたわけでもなくさ、
そう、
5年っていう月日によって彼の中でさ、もういろいろな有機的な変化が起こって、
まあ、あるしね、
ああいう風になったんだろうなっていうのとか、
そう、だからその辺が、まあ、中途半端っちゃ中途半端なんだけど、
そうだね、
なんかね、妙にね、あの5年後のシーンに、
うん、
リアリティというとあれだけど、なんかこう納得できる部分が逆に俺はそこにあったんですよね。なんかあれを否定しないことによって、あ、分かる分かる、その感じちょっと分かるっていう。
なるほどね、それはそう
だね。ただ、あの、なんだっけ、あの、店の名前をさ、
ああ、
ね、もうしょうもねえ、こいつって思って、ね、ほんとしょうもねえ。
つけちゃうんだ。
セブズ。
つけちゃうんだ。あのロゴまでね。
そう
か。もう
ほんとしょうもねえ。あれはさ、うん、いや、自分のさ、最初思ったのにしろよって思った部分もあるよ、ね、俺は。
椅子まで飾っちゃってさ。
そう、ほんとしょうもねえな、こいつって思って
。いいね、しょうもない男やっぱいいね。
いやでもまたライオンゴズリングのね、あのなんか基本的にこう出るしょうもなさ、
うん、かっこいいんだけどね。
そう、
すげえかっこいいんだけど、
そう、でもなんかしょうもないのか、
最後のさ、その一人でピアノ弾いてるとことかさ、うん、あの前髪がさちょっとかかっちゃっててさ、そうそうそうそう、ちょっと少し情けない感じなんだけど、あれがまたいいんだよね。
いい表情しますよね。いい表情します。いや本当に俺はなんだろうな、やっぱあの5年後のために全部のシーンがあるじゃないですか、
うん、
それまでの100分ぐらいが
全部、そうなんだよね。
いやあれすごいな、
すごい、あそこに、だからセッションもそうだけどさ、最後のあそこの数分間にかけてさ、
そう、
向けてさ、いろんなものを組み立てて、
そう
だし結構巧みなことやってんだよね、うん、そういうの。
逆に言うと俺はだから中盤以降だるいって思ったんですよ、ちょっと。
あ、
なんかあの曲数少なくなるし、ね、やっぱ描写としてやっぱりなんだろう、
ドラマっぽくどんどんなってくるし、
だしドラマっぽくなるにしてはやっぱりちょっと雑じゃないですか、その辺のジョン・レジェンドとかの対立とかもないし、あの二人が別れるのもなんかちょっとあんまりこうドラマないじゃないですか、見る部分が、だからと思ったんだけど、最後に5年後でグリーンとなった時に、そのためかと、
まあ、
そかこのために計算しやがったらこいつって思って、
ね、
チャゼルメイト、デイミアン・チャゼルメイト手のひらの上だなと思ってさ、そうですね。
そう。俺ね、地味にね、すごい好きなのがね、あの天文台、昼の天文台で語るシーンあるじゃん。
ね、
あれがさ、なんかその LA のデートのメッカ
らしくて
さ、あの一番さ、あの二人が絶頂のさ楽しい時にさ、あそこでミュージカルシーンがまた
飛ぶやつですね。
宇宙空間を飛ぶっていうさ、であのー。わざとチープにしちゃう、
スモ
ークが焚かれてさ、
そうそうそう、嘘っぽくね、
嘘っぽくさ、すっごい虚構っぽく書いてさ、でも2人の気持ちが要するにそういう風になってるっていうさ、うん、とこう書くじゃん、
うん、
でそれをさ昼間から見るっていうシーンはさ、初めて見たって言って、昼のそこ初めて来たって言って、こんな感じなんだって言って、ただの山にちょっと建物がちょこんと立ってるだけの、
そうそうそう、すごいリアリティのある
シーン、すごいリアで、あそこってあのシーンのあの2人の会話もめちゃくちゃリアリティのある、
そうですね、
あの別に俺ら私たち2人はこれからどうすんのみたいなさ、すんごいリアルな話しててさ、うん、まあそれは
魔法が解け、
そう、魔法が解けて、
うん、
まあそれはそれとしてオーディションはちゃんとね受けて、それでこの後どうなんだろうねみたいな話を、すっごいリアルな話してんでね、
地に足のついた、
そう、
魔法が解けてるんですよ、
あそこがすごい良くて、
うん、
間とかもさ、多分わかんない、俺外星の芝居なんて上手い下手とかわかんないけど、でもめちゃくちゃ上手いん
だ、でもそれまでとやっぱり芝居の感じ違いますよ、ね、全然
すごい
表情とかも全然違 う,
そ う, そ う, そう
服装がやっぱりすごい大きいと思って、
そう、
服装と色彩はやっぱり、ね、冒頭やっぱりその
赤とかさ青とかさ、そうそうそう、緑とかバッっていう色じゃなくて、あのニットのさ、あのやぼったい格好でさ、あれで2人ですごいこれからの話をするっていうのがさ、うん、めちゃくちゃ話しいん
です けど、そう、あのそのね、あの昼間のグリフィス展問題っていうので、うん、まあこのあとこの2人の、まあ、ばっかりじゃないけどさ、うん、魔法が解けたことをそれで暗示するっていうカットね、う
ん、あれがもうね、あ、俺あのシーン超泣きそうだったも
ん、みんな大好き、別れた後に1回会うシチュエーションね、
ブリフィスのサバでもあるやつね、
ブリ
フィスのサバで、
日常生活とかでよくあるのがさ、貸し借りしてたものを返すために一回ファミレスと置きかけて一回
あるやつ、ね、あるある
でさ、俺そのことで言ったらすごくここ好きっていうポイントが実はあって、こうありまして、うん、それが あの前に、
はい、もしもし、
まあ、結局あのさ
電話しに
今富坂電話をしに来ました。であの彼女がさあの実家に帰っちゃうじゃない。
で
さあの彼があの図書館の前っていうあのエピソードを覚えててさ、
まあまあ、
そうそうで次の日来て、うん、とにかく受けろって言うじゃない、
うん、
であれはもうさ2人の関係としてはもうさもう全あの、
まあ、破綻した
後破綻した後で大喧嘩をした後で、うん、もうまあ終わりなんだけど、まあ、それはそれとして受けなさいっていうさ彼がそのトリガーだけを引いてあげるじゃん。
そうそうそうそう。
でその後に実際にオーディションのシーンがあって、うん、でオーディションのシーンがわざわざ描かれてるじゃない、
うん、
あの今まで結構はしょられてたというかさ、
そうだ、ね、
はいごめんなさいって終わりだったのがあそこさちょっと歌も交えてさ、
そうね、
語るじゃん。であのオーディションの受かった決め手が彼に全く起因してないことっていうのが俺すごく好きで、
うんね、
彼女のその原始的ななんでお芝居をやりたいとか
彼と会う前のエピソード
だね。そうで、そう彼に一切気にしないんだ。彼に出会わなくても彼女が評価された達成し得たとこを評価してくれたわけじゃない。
恋愛と関係ない、
うん、ないところがある
んだよね。そう
ただトリガーを引いて背中を押してあげたのが彼だっていうだけなんだよね。 それが超いいなと思って。彼によって彼女の中に変化が起こってそれによって表現が良くなったっていうのはまあよくあることだけど、うん、そうじゃなくて
そういうだけとはしてないからね。
もともと彼女の中にあったああいうおばの話、
うん、
パラに行ったおばの話と
あの曲がそうだもんね、うん、内容が、
う
ん、
そうそう全然彼に全く気にしてない話なんだよね。
でやっぱりだからそれが彼と別れても別に彼女は成功してるっていうそれも繋がってるしね。
そう
別にそうエマストーンの人生にライアン・ゴズリングは必要がないんだよ。
そうただあそこの時に背中をちょっと押してあげ
る。あそこで彼が行かなかったら、うん、彼女はああはなってないっていうのは事実としてあるんだよね。
事実としてあるんだけどね。
そう
背中を押してあげただけ。
そうそうそう
そ
う。
その変化は関係ないっていうの
が車で連れてってあげただけ。
そう、それがいいんだよね。俺あそこのシーンめっちゃ好きでさ、うん、あこれはいいって思って。
そうだから俺やっぱララランドはミュージカルとして見れなかったのよ。あんまりミュージカルとして見ちゃうとやっぱりあのまあこれあのまあのうちの妹がさ、
うん、なん
せ
まあ、
あそうまさにやってて、うん、あの劇団四季にこの間まで所属してて、
ね、
今フリーでやってるんですけど、うん、まあ四季と自由契約で、
うん、
やっぱいわくちょっと聞いてみたかったのよ、うん、俺があの見た感想について俺がミュージカル的に、
はい、
あれってミュージカル的に歌とかダンスってレベルとしてどうなので 気になって
あ、ね、
あんまりそこによる感動がなかったんですよ、
うん、めちゃ歌うめえとか
とかない
半端ねえとかは
なくてどうなのっつったらいや下手だよ。
ああそうなんだね。
そうライアン・ゴズリングとエマ・ストーンのタップシーンなんて見てられなかったっていう評価をした
の。丘の上のね。
でだからまあ妹としてはそういうミュージカルとして見た時には全然点数はつけられないよってことを言ってて、うん、あ俺はだからそれ腑に落ちたというか、
うん、
なるほどと
ほうほうほう
わざとやってんじゃねえかなっていう部分もあるぐらいだから、
うん
別にそういうところじゃないよっていうポストだから、
ポストなんだよね。
そうだポストでミュージカルやるからそこじゃなくて、
うん、
撮り方とか、
うん、
物語性に目を向けさせるためにダンスで圧倒しないとか、
うん、
やっぱりそういうことなんじゃないかなと思って、
うん、
だって別にそういうキャストを集められたじゃんあんだけの予算も別にあるし、ね、お金動いてるし、
うん、
できたと思うんだよね。でもそれをそういう撮り方してないってことは、
うん、
やっぱそこに何かしらの狙いがあると思ったし、
うん、もっと俺感じたのはやっぱあのタップシューズを履くシーンとか、
ああ見てちゃう。
ちゃんと一応ね意味があってさ、
まあ、ギャグだけどね。
あれ笑ったし、
カバンからタップシューズ
バックって
ギャグだけどね。あれ
なんで持ってんだよってさ、
そうそうそう、
あのポストの目
線で、ね、そうそうそう、ツッコミどころとしてそれをやっぱりやる。う
ん、あるとかね。あとあの俺シティオブスターズの、
うん、
あのゴズリングが一人であの
鳩場で歌うところ、
鳩場で歌うところの。そうそうそうあのー、夫婦のさ、嫁と、
ダンスして、夫に怒られる。
夫に突っ込まれる。おい、てめえ何や俺の嫁と踊ってるん
だちょっと突っ込まれる。
突っ込まれるとか、ちょっとポストの目線があって、
そうそうそう、
あれとか面白かった、
ね。許さないっていうね、そこ。
そうそうそう。あれとか面白かったね。
でもだから、ああいうところも含めて、俺は、だからミュージカルっていうのをもっと一個俯瞰で見たっていう目線でやっぱ撮ってるんだろうなって、すごく、だからミュージカルとしてどうこうって見方は、
うん
しなかったし、多分しとしたらあんなに楽しめなかったかなっていう。だから俺やっぱ青春映画として。
青春映画だね。
青春映画だね、すごい。
めちゃくちゃ青春映画だった。
まあ、
しかもさ、その青春がさ、 何かものづくりとかさ、夢とかさ、
まあまあまあ、
あとまああとは愛、恋か、
まあまあ、
だよね、まあ、日記してる
もの、そう、愛じゃなくて恋なんだ、
恋なんだよ、
ね、あ、そう、うん、恋愛映画じゃなくて恋なんだ、うん、だから青春映画のパーツとしての恋愛なんだ、あくまで、うん、でまあ表現って言うけど、でもエマストーンのお前は芝居を甘く見すぎているっていうのは劇団をやってる我々からすると、
まあまあまあ、
おめえふざけんなよ
と、興行の打ち方が下手っていう、
ね、あのさ劇場のさ、うん、あの虚構の方のさ、もうお客さんがいっぱいさ、ブワーってなってる
し、消滅時ブワーってなって
る、もう超泣きそうだった俺あれで最前列に一番見てほしいさ、うん、彼がさ、もう一番嬉しそうに
手を叩
いてるとかさ、あれって、もう一番嬉しいことじゃん、
まあまあまあ、やってるものとしては、
役者としてはさ、結局、
ただ言わすと、お前は甘い、
確かに。
なんで無名のやつがさ、でかい劇場で一室だけ打つんだ
よ、ね、反則、お前の、反則によるものじゃん、だって。
お前、チケット取れて騒いでんだよ。
劇場費も払えないとか言ってたけどさ、うん、いやいやい
や、ありえないところでロングランをしなさいよ、ブランディングコストわかんないから、うん、
あれだよね、お前何枚ペイラインだったんだよって本当に聞きたいよ、ね、
確かに
何枚売るつもりだったんだよ、
そんなさ初回から増えないじゃない、
そうそうそうそう、
あれを足がかりにしてちょっとずつ増えるのがさ、
まあ、まあでも足がかりにしましたからね、まあ、あん中にいたんでしょ、
いたん
だよ、ね、ふざけんだよ、誰がプロデューサーがいいんだよ、ふざけんだよって思わなくもなかった、
でもまあだいぶあった
ね、逆に言うとあの辺のやっぱ雑さみたいなのがちょっとあるじゃないですか、基本的に雑じゃないですか、
あるある、
でもそれもいや俺結構これもね、あのズルの見方っていうか、なんか俺はもう感情移入しすぎてたかもしれないけど、ラララのに、うん、結構ミュージカルの脚本ってザルなんですよ、ああいうところ あるんすよ、ああいうところでうまくトントン拍子に行っちゃうみたいな、うん、そのまま最後にエンディングナンバー流れで終わりみたいなミュージカル映画はあるんですよ、うん、
なるほどね、
あのねバーレスクっていう
あ
るんですか、
有名な
脚本がゴミすぎるんですけどね、あの誰だっけバーレスクは、出てこない主演が、まあいいや、うめいんですよ、うんうん、歌超いいんですよ、ね、うん、サントラクソいいんですよバーレスク、めっちゃいいんですけど、もう本当に脚本が最後もうマジふざけてんのかってぐらい腰抜けて、もう最後のその解決パートが、うん、もう本当にご都合主義の極みみたいなのがで最後のエンディングが流れて曲はいいんだけど俺ポカーンとしちゃってるんですよね、でも結構そういうのってぶっちりあるんですよ、
まあでもさっきの話で言うとミュージカル的にはすごいわけでしょ、
いや
ダンスとかさ、
いややばい、
うん、歌とかは
あアギレラクリスティナ・アギレラとかあとそうとかがやって、ね、まあ、めっちゃ歌うめえし冒頭からもう曲聴いた時にうわこれすげえって思うんだけど、うん、やっぱりその辺の甘さで一気にテンションが最後お話として下がっちゃうんですよ、まあ、お話が下がっちゃっても別に曲いいからいいかって思う部分もあるんですけど、それも真似したのかなとかね
それも真似したのか、
いやちょっと俺そこまで踏んでますよ、
どこまでが計算で作ってるかはマジでわからないね、
うん、でもやっぱそのでもそこも最後の5年後のシーンで一気にひっくり返るじゃん、そこも、うんうん、だから俺ちょっと計算なんじゃないかみたいな見方はできちゃうから、
全てが布石に見えてくるもんな、そう言われてみるとね、
そうだからまあどこまでが計算かわからないし、ぶっちゃけだからそういう多分あのデメンシャズってまあ、うん、セッションとね、うん、ラランドぐらいしか俺見てないけど、うん、共通してるじゃないですかそこって、セッションと、
うんうん、
その脚本的にコロって最後ひっくり返したところで全部を、うんうん、どこまで計算かわかんないけど、うん、全部計算みたいに見せるっていう。
見せるっていうね。
だからもしかするとそういうところが書けないからあの手法使ってるかもね。
ああ、っていうのもあるかもね。
そうだから自分の苦手分野が目立たないように、
うん、ああいうな、
そう、
どんでん返し的な手法を使ってるのかもしれない。
そうかもしれないと思った。
なるほどね。
そう。いやでもだから、
まあ、だからそうだよね、あの二人のさ出会いに関して言ってもさ、まあ気になる人は気になるのかね。
ふざけんなよ。
一目惚れとかってさ。基本的にはうんっていう人もいるじゃん。
まあ一目惚れはあるとしろあるにしろ物語で書くとね。
うん、なんかそれ本当っていう。
そうそうそうそう。だしあの映画館でさ、うん、あのね映画見に行くって言ってさ、うん、彼と喋っててさ、うん、私行かなきゃって言ってさ、うん、映画館の前に立つやつですよ。
あれで他の人にしてみたらね、
おいおい。いや俺ララランド見た時に前をババアが通り過ぎたんですよ。う
ん、お前。てめえ何
で、前通り過ぎたのにエマストーンが同じことやったから、てめえ
それはね、確かに。 でも、あのね、そう、ちょっと話し取れるけどね、映画館でのね、あのシーンも色っぽくてさ、あの、隣に座ってさ、手が触れる触れないみたいな。そう
でさ、で、あの、焼き切れるとかもさ、うん、あの、焼き切れる、ね、フィルム映画
が、バチャンってなっちゃう、
ね。そうそうそう。わかるじゃない。まあ、俺だから映画サークルだったからさ、焼き切ったことを見てるんですよ。だからなんかそういうノスタルジーもさ、感じるじゃないですか。そので、あの映画館が潰れてて。
え二人の思い出の映画館は潰れてるんですよね。
ズルですよ。
やべえよね。
いやー、ズルですけど、映画館の前に立つ女はもう、バンシーに当たり
する。思いっきり立ってたから
ね。いや、マジでね、あのね、ライアン・ゴズリングに対しての好感度結構高いけど、この映画。エマ・ストーンに関する好感度は低いからね、結構。映画館の前には立つは、あの、彼氏を割とひどく振るうは、
そうだね。
そう、あの、元彼の方ね。
確かにね。
割とひどく振るうは、あと、興行の打ち方が雑っていう。
ああ
、そうする。お前
。何やってんだよ。
だってさ、あんだけさ、あの、前売り売れてないでしょ、うん、劇場費払えないやつって分かりきってない。
分かりきったことだよね。
そう。
まあ、それは俺らが演劇をやってるから、
いやでも
考えちゃうこ
と。いやでもさ、でだってさ、彼氏はさ、ちゃんとさ、地に落ち着いてさ、うん、ワールドツアー回ってるでしょ、うん、お前何言ってんだよ。
それを言い出したら本当にそうだからな。
そう、いや、ライアン・ゴズリングが悪くないよ。
悪くない、ね、確かに。
まあ、あの曲笑うけど、なんかあの曲の絶妙なダンスは笑える。
いや、あの曲いいよね。
いい曲で
ね。あの曲いいね。
そう、すごくいい曲。
あの最初の始まりがスーパーかっこいいのがさ、もう、
バイブル。ジャズピアノみたいなの始まると、彼にギュイーって言って
る。もうギャグシーンだもんね。
そう、ギャグシーン。あの時のさ、エマストーンがさ、えって顔するじゃん。
そう。
あのところ から
さ、あれさ、コメディエンヌのさ、
そう、コメディの取り方だよね。あの顔突っ込み。
顔突っ込みするから。
ちなみに、ライアン・ゴズリングでエマストーンが共演してるね、ラブアゲインっていうコメディはね、普通に超面白い。
ああ、
それ見てねえな。
共演ね、してるらしいね。
なんて言うんだろう。海外のコメディで面白いのってさ、なんか笑えるけどいい感じ、お話が超いい感じとかじゃなくて、なんて言うんだろう、あの、劇場でちゃんと爆笑を取る笑いの取り方をクライマックスに持ってきて、
そうだね。
なんて言うんだろう。伏線とかが、あれがこうなってこうなって、どんがらがっしゃーんみたいな。笑いの取り方を終盤に仕掛けてきていて、俺そこで大拍手したんだけど。
ああ、いいな。
ラブアゲインっていうのがあるので、ね、あの二人よく共演してんだけどね、うん、ラブアゲイン
って
作品としてだ
い
ぶ、
ね、見とこう。そう、
いや、まあでも
なんか
ゴズリングに関してはな、俺はもうあのブルーバレンタインで一回、
いやもう
号泣を買ったらってるからさ、
もうね、ライアン・ゴズリングもララレンドでもこれだと、もう見るたびに振られるっていう、
ね、悲しい。全ね、非モテ男たちのさ、そういう何かをさ、
そう
持っていくんじゃない。でもかっこいいけどな、あいつは。
だからあれですよ、あのハリウッドの矢田亜希子ですよ。
ゴズリングが
最後振られるシーンでよっ、ね、って言いたくなる。
いやー、いい顔すんだよな。
マジ。いや、見せ
てんねん。あのさ、劇場のさ、ピアニストじゃなくて支配人でさ、あの、最後弾くとことかのさ、あの、目があったときさ、うん、あの、もうあの辺のオーラ、もう全部悲しくてさ。
そう、あの、もう、背負っている物悲しさ
で、ね。茶色いスーツでさ、前髪垂らしてさ、
そう
。最高だったもん
ね。そう。でさ、あの、またさ、あの、まあ、キャラクターの配置なんだけど、エマストーンのさ、今彼
旦那
ね。がさ、なんかさ、もう、なんかすげえ真逆の、なんかすごく、
絶対に実業家。
そうそうそう。絶対にちゃんとしてる人じゃん。
で、生活に不自由なさそうなんだよね。
そう、それがまたね、いいんですよ。
いいよね、子供もいてさ、ベビシタさんもすごいいい人そうでさ。
もうズルだよ。
ねえ、もう上がってんだよね。
そう。あの、あれだから、あの、映画で、全然ジャンル違うけど、スーパーって、あの、映画があって、あのスーパーヒーローに、
うん、
あのなろうとしてっていう映画があるんだけど、
うん、
ちょっとそれとか思い出して、それも最後その、まあ、元妻を救うために、
うん、
すげえ命かけるんだけど、結局それ別の家庭で、
うん、
そのでもその妻にももう別の子供が生まれて別の家族があるんだけど、その家族の写真を見ながら最後一人でもこのこれを守ったのは俺だというだけで最後こう満たされるっていう、そこに一個自分の救いを持ってるっていう。
もう悲しいよ。
いや、最低はもう、なんかなんだろうね、もうなんか、だから、あ、俺だからこれ、俺、ララランド見たときに、
うん、
これって、だから、520様とかブルーバレンタインの系列じゃないですか、
うん、
女性票どうなのかなって思った
よね。思ったよね。思う、すごく思う。
やっぱり俺身の回りでそのさっき言ったうちの妹であったり母親とかは、うん、えっていう反応だったわけよ、
うん、
めめしすぎると、
うん、
ライアン・ゴズリングもエマ・ストーンも全然好きになれないとかっていう、うん、分かるじゃん。でもそれ
なんか、ね、言われてもしょうがない。
そうそう別にえそう
その意見もすごく
分かるじゃん、うん、だから、まあ、もちろんだからミュージカルナンバーとしてやっぱすごいいいじゃない、
うん、
ちょっとさっきも言ったけどさ、そのあの普通にさ有線放送とかでさ、うん、かかるじゃん、
うん、
曲サントラが
特にオープニングはあれめちゃ
くちゃ、いろんなところで流れるじゃん。
いや
素晴らしいことだと思うのはやっぱり俺ミュージカルナンバー好きだし、
うん、
なんだろう、でもやっぱり世の中に足りないじゃない、うん、正直まあそのそういう誰でも口ずさめるようなミュージカルナンバーって昔はやっぱいっぱいあったけど、うん、スタンダードとして残るような、
うん、
でもそれをやっぱり作ったと思うのね、
うん、
あのオブさんとか多分だってみんなパッパッパッパッパッパッパッって言ったらわかるじゃん、ね、あララランドねって、
うん、
やっぱそれすごいことだと思うんだよね、
うん、あの曲聴くと上がるね。
そう
店内とかコンビニとかでも
聴いておって思っちゃうじゃん、
おって思うよね、
おって思うじゃん、
うん、
ねシティオブスターズ流れると、
うん、悲しくなっちゃうよね
いや、いい歌なんだけどね。
であれをさ、うん、ちょっと急に話また吹っ飛ぶけどさ、あの彼女のさ一人舞台のさ夜さ、
うん、
ゴズリングがさあのスチル撮影みたいなやつで行けないじゃん。
そう
であの時さ、さ何でもいいから弾いてって言われてさ超いいさ曲弾くじゃん、シティオブスターズのさイントロみたいなやつずっと弾くんだけどさ、顔がサングラスとさキャップ
こうあの唇を下唇を噛んで
て俺を睨みつけてみたいなやつとかさ
あのカメラマンが
最悪だよあいつ
本当超
振りだよあんなもん。
いやもうだって変やーもう
めっちゃ笑ったよあれ、もう笑いながら泣いた返してやれよ
そうで劇場行くとさあのエマとか何回も分かんないけどブチ切れてる劇場費も払えないって思い出せないな、思い出せない自分のせいだろ。いやライアンゴズリング何も悪くないよ。
いやでもね、彼あなたに見てほしいんだもん。だってでもあれは、
いやでも、うん、でもあすげえなこれライアンゴズリングがあそこで間に合ってたのよ、
うん、
いやオーディション受けてない
あ
いやね、もしかすると、うん、
もしかするとね、
うん、あるよ全然それは、
うん、いや
そう、ね、やっぱ最終的にこのね平行宇宙ってもしもの可能性を書くことによって、
うん、
もしもってないんだなって思わせるところが俺やっぱ好きなんだよ
書いちゃうことによって
そうだってさ書くとさ、
うん、
嘘じゃんだって、
うん、もう
書くという行為によって嘘さが増すじゃん、
うん、すでにね。
だからやっぱりそこって面白いなと思って、あのちょっとまあここで急に解きかけの話に戻るんだけど、
ああはいはい、はい、戻りましょう、
うん、俺解きかけってすごい余白が多い話だなって思ってたの、
あ
特に初演の時、
まあまあ5年後なんて特にね
書いてないし
全て余白だから
ね。で俺内言って余白ないと思うのよ、
あそこで起こったことしかない
言ってるし、うん、言ってるし結構で、なんか解きかけってまあ物語の終わりとしてもさ、
うん、
まあそのこの後どうなるんだみたいな、
うん、
もう部分って書いてないし、あんまりその、うん、5年後でもだからなんかね5年後、まあ、今回
2.0
で、
うん、
まあ書くっていうのが一個大きな変化だけど、うん、それを書くことによってなんかね余白は本来減ってるはずなんだけど、
まあそうだね、
そう書いてるから、
書いてるからね。
でもなんかねすごく増えた気がするんだよね、なんか
まあそれ以上に余白がたくさん増えてるよね。
そうそうそう、
書いたことによって。
そうそうそうそう、
彼らがさ普段これまでどうしてたか、そしてこれから飲み行こうかみたいな話もしてるしさ、
うんうん
うん、ね、この先どうなっていくのか、
そうそうそう
そ
う、そ
して 1D の人たちも 1D って言うと分かんないか、
1日本番前日 の
公演 T シャツをみんな着てた黒い集団だね、の人たちのことも書かれてないし、
だからなんか、ね、書かないことによって余白を増やすってよくまあ言うじゃない。
まあそれはよくは一番でよくある。
で、あのなんだろう、まあ俺はズルだと思ってんだけど、
うん、
でもやっぱなんだろう、
書いたことによってさらに余白が広がってるっていう。
だしそう、余白なんか埋まってることによってより余白が目立つというかね。
うん、
なんかこの平行宇宙じゃない、一ララランドのパラレルワールドとして書いたことによって。むしろあそこに書かれてないあの二人の関係性とかを想像するとか想起させる余地は増えてると思うんだよね。これ500人の様の時も思ったし、なんかだから書かないことによって 想像させるより書いてなおかつ想像させるものだなって思って、
しかもチョロ見せだから気になるんだよ、そのそうじゃないところ
が。いやでもさ、結構明確に書いてるじゃない、
明確に書いてるけど、
チョロ見せって、うん、だからそのだ想起させるために書いてるわけじゃないじゃない、こういうもんだぜって見せつけてるわけじゃん、うん、見せつけても俺たちは受け取るときにそこに何かしら自分の体験であったりっていうものを付け足してしまうじゃない、うん、
あの一番顕著なのが八百だよねとかってさ、うん、なんか勝手に俺らがさ見ててさ、こいつとこいつはなんか実はお互い好意があるんじゃないかみたいなのをさ付けさせてしまうじゃない、桜木花道とさルカー楓の間のさ関係性をさ勝手になんか解釈してしまうじゃない
です
か、まあま
あまあ、我々は。 でもだからそれもなんだろう、なんだろうな、その書くことによって書いていい気がするんだよね、どんどんなんかララランドとか見ててもそれも思った、
うん、
なんかこういうのちゃんと書いた方がだって見たいじゃん、
見たい、
見たいし見せたっていいよっていう、見せたって、うん、見せたところで我々はそこにいろんなものを、尾ひれをつけるよ、
つけるね、
そう
だって逆襲のシャアの後だってアムロとシャアはまだあの先に何かストーリーがあるんじゃないかって俺思っちゃうもんな、うん、
まあ富吉行は死にましたって
、ね、でもあそこまで見せられたらな、
そうね、
もうその先を見て見たくなるもんな、
そうでもやっぱり、うん、書いていいなってララランドで思った、うん、なんかあれが無粋っちゃ無粋なんじゃない、一瞬、
まあそういう言い方してしまったら確かにそうだ
な、5年後を書くという行為って無粋っちゃ無粋だと思うんだよね、
うん、
けどなんかね、そうやっぱりララランド見て思ったのはそれかな、まあやっぱり自分が今作ってる作品に寄せちゃうから、
ね、
まあどうしても見てるものって、ね、
いや寄るよ、
特に
だいぶ寄ってしまった、い
ややっぱり5年後って言った瞬間にガタってなるもん、
ねね、マジかってなるよね、
おいおいおい、やばい、かぶった、かぶってねえんだけど
全然かぶってねえんだけ
ど、かぶったと思うもん、あれ
5年後ってなったよね、
そう、いやいや、あのね、いやまずブルーバレンタイン500人の様に続く、
うん、続く、また
ぶっ殺し映画ですよ、
またもう一度見て応援を漏らす映画がまた一つ
で、ぶっ殺し映画ですよ、
また一つできてしまいましたな、
いや元気な時に見たい
そう、
元気な時に見たい
元気な時はちょっと見たらやばいね、
おマジで、
いやでも本当にいい映画なんで、
いやでもすごく本当に何だろう、なんだろう、俺はだからすごい、だからすごい、これはすごい映画だなって思った、なんか作り方とかも含め、その面白いとかじゃなくて、あマジかこれここまでやるっていう、そのミュージカルを過去のものと言っちゃってるところとかも含めてね、結構過激な映画だなと思ったし、作り方もね、あれし、
確かにね、
ただでもやっぱりぼやっと見ててもそれなりのね、
もうね、そう、
そう、楽しい映画として、
楽しい映画としてね、普通に見れる
っていうのは、それすごいことだと思うんだよ、ね、
ライト層にもね、かなりディープな層にもどっちでも楽しめるし、
で語れる映画ですよ、
語れる、ね、語れる
映画で、語れる映画っていうのがやっぱり一番だな、俺はすごい見た後にそれを思った、
いやー、そう、もう一回見に行きたいな、
ね、
ただでも一回あれを知った上でさ、冒頭見たらもう冒頭の歌のさ、開始さん10秒ぐらい泣いちゃう気がする、
もういいや、もういいやって思
うもう無理だ、
もう無理、もう無理、
もうあそこの最初の歌の歌詞がまたいいんだよな、なんかあの夢見る的な
あれで、いやあれもでもさ、なんだろう、あれもなんだろう、ちょっともう俺はもうむしろ歌詞とかも含めて、なんかあの後ももう一回あのサントラとあれで歌詞から見たけど、これミュージカルによくあるよな、この感じっていうすげえ思った
まあそうなんだろうけどさ、
そうなんかだからもうなんかどこまで本気かわかんないね、やっぱデイメンジャーゼロは、
アンドと一緒だよ、
あ
どこまで本気かわかんない、
なるほど、
この余白は一体、
いやでもアンドでちゃんと作ってますよ
そうだね
だってアンドは、あだからあれですかね、エヴァの歯ぐらいですかね、
歯ぐらい
あの娯楽作品としてもちゃんと見れる、
見れるけど、なんかここは何か意味があるんじゃないかみたいなところもあるし、
う
ん、
そうねいやもっとちゃんと作ってますよ
そうか、
だってゼミアジャゼラ9なんて作んないですよ、
作んなそうだね、
絶対作んないよ、
9は作んなそう、
あれあれは5年後じゃないか、
何年後なんだろうね、
あれ結構後っすよね、
うん、
あれ結構後っすよね、
数年経った後、
あ何年後って言ってたっけ、分かんない、
分かんない、
あピアノでいけますよ、
まさかの
まさかのシンクロ
ニシティ、そこに
ピアノでいけます
シンクロニシ
ティ、一応あれだってあれじゃないですか、あの最初の、
うん、
エヴァンゲリオンの世界の一応平行宇宙。
ああそうだね、そう確かに
一応無理やりやってるけど今
平行宇宙がありすぎんだよなエヴァは。そして、うん、いろいろ
まあまあまあ、
あのゲームとかも発生しちゃってるから、ね、大変なことになってるから。
てかまあだってやっぱ全ての操作物はある程度平行宇宙、うん、あのあれなんですよ、あのマジンガーとかもありますからね。
お
マジンガーの漫画この間読んでたら、そうあ出てきて、
うん、
そうなんかやっぱ多いっすよ。
なるほどね。
なんかあとあのアメコミのさ、あのこの間ちょっとあれスパイダーマンの新シリーズがさ、
うん、
あのいろんな世界のスパイダーマンが今までのシリーズの設定とかちょっと違うじゃないですか。それを全部平行宇宙と考えて、それが一堂に会するっていう。
なるほどね。なんかアメコミでもそういうのよくあるよね。あのスポーンとかもさ、微妙に平行の世界とか。
そうそうそうそうそうそう。あの、うん、結局アメコミはさ、書いてる作家によって全然テイストが違うからさ。それをね、そうだから。
確かに確かに。
そう。次の普通に出ますな。
まあそんな感じでね。
そう。
まあララランドを見た面白かった人はきっと解きかけは。楽しめるとし、ときかけ見た人もラランドを見て、え、ときかけじゃんって思ってほしいし、
そうですよ。
ね、ぜひその辺のなんか相互の乗り入れを
して。いやでも本当にね、そうそうそうそう、あのやっぱり、うん、まあテーマも俺はやっぱ近いなと思って、
近いね、
シンクロニシティだと思ったけど、ま
あ、
やっぱり
あとその夢とかがね、ものづくりっていうのところもね、
そうそうそうそうそうそう、まあエマストーンより我々はちゃんと芝居やってますよ。
芝居に関しては、
そうそう、ね、工業的にはちゃんとエマストーンよりちゃんとやってます
よ。ちゃんとやってますから。はい。そんな、
ね、
時をかける稽古場が、
そう、もうね、京都が、
京都がもう4月4日からなんで、
4から9。
そうです。4から9なんで、もう来週な、もう数日後です。
ね、いや、でも楽しみだね、京都。
そう、楽しみ。で、結構ね、お席の方が、まだまだ、まだまだ。
まだエマストーン状態の
会。あ、そう、エマストーン会が結構。
エマストーン会があるので。
エマストーン会結構あって。
だから、我々劇場費を払えないって言って。
払えないって言って。
で、ライダーゴズリングに切れるかもしれない。
切れるかもしれないんで、そうならないように、その平行世界に行かないように、今、分岐の手を握ってるのは、もちろん皆様なんで。
あ、でも、あの、プロデューサーの方が来てくれるなら、それはそれでいいですよ。
それ
で、あの、B1 プロデューサーが。
あの、フックアップして
くれる。オーディションに呼んでくれる
から。パリで3、4ヶ月撮影だからって言って
くれる。そうそうそうそう。全然我々行きますので。
行きますけど。なんでね、ぜひよかったら。
いや、マジで、マジでな、客引くれる笑うもんな、あの人思いついて
るもんな。そんなに？
あれば、友達が来てるのがいいよね。
あ、来てたね、3人組でね。
そうそう。
でさ、あの、最後の窓の演出が意味がわからないみたいな陰口を叩かれてるの超かわいそうでさ。
そうそうそうそう。
そういうの、いいよ、
もう。言うなよ、劇場出てから言えよ。
出てガストとかで言えよ、
そうそうそうそう。マジで、電車乗るまで禁止だから。
そう、でも電車もね、いるから。
そう、怖い。ね、でも地元の駅まで
は。地元の駅まではちょっと。
悪口はね。
はい。市場からすまで乗って、どっかもうちょい先の三条とかね、まあ、もうちょい先に行ってから、
そうね、
悪口は言ってください。
はい。橋渡ってから。
橋渡ってから。はい。まあそんな感じで、はい、今回は、ダラランドと、
ダラランド。
ダラランド。
ダラランドについて、ダラダラと語るダラランド。
ダラランドでした。
はい。
はい、というわけで、あがりつくの塩原と、
朝星でした。
はい。ありがとうございました。